二章、暗号、タヌキ、少女たち。差出人不明のラブレターに関して、トークたち以外からの助力も得ようと、私と人は雪組の教室に来ていました。
背景、椿四十九様、たわたたたしのほたんたとうた、たのきたもたち、にたきずたいた、たてくたださた。いつかお会いできる日を楽しみにしています。これは世に言うところの怪文書かと思うのですが。
彼女は羽音二水さん、一年雪組のクラス委員長です。前髪は整えられ、形のいいおでこを出し、流れるように長い髪を伸ばしています。
こういうのを怪文書って言うんだ。本物を見るの私初めてかも。
こちらは踊り場美咲さん、羽音さんの友人であり、近くさんのクラスメートでもあります。やや控えめな雰囲気をまとい、髪を三つ編みにしている文学少女のような方です。
やっぱり焼却処分推奨だわ。ついでに言えば、ストーカーは家計に処すに限ると思う。気持ち悪い上におぞましいもの。
やっぱりラブレターっていうくらいなんだし、パンチが効いた感じの内容でライバルに差をつけようとしてるんじゃないかな。
適当なことを言うのはおよしなさい人。
確かに印象的なラブレターではありますね。一行目の背景、椿四十九様と最後の行である、いつかお会いできる以降の箇所は整然とした文章ですが、その間の文字列はひらがなとカタカナだけ。
なんだかこれ気持ち悪いよね。
ええ、それにこの絵気になります。今回のラブレター、プリントアウトされたその手紙にイラストも印刷されてます。それ自体はおそらく何かしらの素材として付与されているものをそのままプリントしただけなのでしょうが。
それは私も気になっていました。タヌキのイラストだとは思うのですが。
文面は怖いけど、これは可愛い絵柄だよね。
まあ可愛いといえば可愛いのでしょうけど、差出人不明の怪文書にプリントされているとなると、不安を覚えるのが正直なところですね。
何かのメッセージかもしれないってこと？怪文書とイラストのメッセージだなんて、なんていうかこう、ホラーだね。
サスペンスでもミステリーでもなく、ホラーね。まあ、確かにそれぞれ親和性は高いと思うけれど。
四十九はどうしたいの？
どうもこうも内容がわからないのですから、意思の示しようがありません。一通目の手紙ならまだしも、この二通目は意味不明です。ただのいたずらの可能性が高くなってきたというのが正直な感想ですね。
ふーん。ただ、さっき話に出たみたいに、何かのメッセージかもしれないよ。もしかしたらそれを見落としてしまっているのかもしれない。
では 人にはこの手紙を読み解くアイディアがあると？
ないない、ないよ。あるわけないじゃん。ただね、打開策なら提案できるよ。
打開策？誰かに協力を仰ぐってことですか？
もちの論。そもそも僕は頭緩いしね。こういう場合は適材適所、切るべき手札を切るのが正しい。
具体的には？
つい先輩に相談しようよ。あの人ならきっと回答欄まで解決してくれるよ。
なるほど。それで生徒会執行部室に来たと。
ええ、そうなのですが。
当てにしてますね、つい先輩。
後輩に当てにされるというのは悪い気がしないわ。それに椿には普段生徒会執行部の作業で随分世話になっているものね。どれどれ。なるほど。これが椿に当てられたというラブレターね。
ですけどこの文章、まるで意味がわからないんです。このタヌキの絵も。
本当にわからない？これいわゆるなぞなぞの部類ね。見たままになっているわよ。
見たままですか？
タヌキと聞いて二人は何を考えるかしら。
ふわふわして愛らしい動物でしょうか。
まあ僕もそんな感じ。
なるほどね。まあ地域によっては憎たらしい害獣だけれど、ただこの手紙におけるタヌキというのは生物としてのタヌキを指しているわけではないわ。
生物としてではない？
タヌキの絵はタヌキ、つまり五十音多行の一文字目、タの文字を抜くという意味ね。加えて抜くのはカタカナのタのみよ。
あ、それって…
なぞなぞと言ったでしょ。ほら、椿、タを抜いてごらんなさい。
林道部長に言われるがまま、私はカタカナのタの文字を抜き、二通目の手紙を読み上げます。拝啓、椿四十九様、私の本当の気持ちに気づいてください。いつかお会いできる日を楽しみにしています。
私の本当の気持ちに気づいてくださいか。ということはただのラブレターじゃないってことなのかな。
本当の真実の愛に気づいてほしいって意味かもしれないわよ、人。
ああ、なるほどです。真実の愛は滅びないって言いますもんね。
ええ、そうね。それに何にせよ、先方からすれば、いつかお会いできる日を楽しみにしているわけだしね。
これって、むしろ脅迫状じゃありませんか？
さて、どうかしらね。そればかりは相手に直接確認してちょうだい、椿。
しかし、なんてめんどくさい手紙なのでしょうか。
そんなことを言ってしまったら、ラブレターそのものがめんどくさい代物だと言えなくもないけれどね。恋心を託した文書だなんて、なんだか気がめいってしまうわ。
でもさ、伝えるべき気持ちがあるのに、わざわざこんな形を取る理由がよくわからないよ。
この手紙は2通目という話だったわよね。1通目のラブレター、おそらく椿以外の目にも触れたんじゃないかしら。
はい、遠くたちに相談しましたが。
じゃあそれが理由じゃない？ラブレターの内容だなんて4人には知られたくないもの。いくら差出人不明とは言ってもね。
だから解読に時間がかかる形式を取った。
あくまで私の想像だけれどね。 本院は別のところにあるかもしれないし、こうして手間がかかる形式にしたせいで私のところに相談しに来たわけで、それを目論んでいた可能性だってあるわ。すべて憶測の息を出ないけれど。
なるほど。ですけど林道部長、その解釈で話を進めると、この差出人は私のことをよく観察しているということになりませんか？
それはもちろんそうでしょうね。
この間遠くのマンションで話した時と同じ結論だね。1年取り組み課生徒会執行部の誰かじゃないかって話、むしろ昼休みの一瞬の隙に手紙を入れたってことだし、取り組みの誰かで確定じゃないかな。
え？遠くのところに行ったの？なぜその時に私を誘わなかったのかしら。
なぜつい先輩が呼ばれると思うのか。
あら、ひどい言い草ね。私の繊細な心に傷がついてしまうじゃないの。
繊細かどうかはわからないけど、面の皮は随分厚そう。
へえ、人聞きが悪いことを言うわね、人。
こら、人、申し訳ありません、林道部長。
いえいえ、なかなか私にそんなことを言う人はいないから、むしろ新鮮よ。
ほら、つい先輩もこう言ってることだし。
なんだか納得いきませんが、林道部長が問題ないなら。
たださ、やっぱりこのラブレター、今回の内容でも差出人が誰かは判然としないよね。四十九のことを好き好き大好き超愛してるっていうのはわかるけど。
ええ、そうね。椿のことを好き好き大好き超愛してるっていうのは伝わるけれど。
もしかして二人して私のことをからかっていませんか？差出人って実は林道部長と人だったりしませんか？
ううん、そんなことないよね、つい先輩。
ええ、そんなことないわね。それに椿、私たちのことがそんなに信用できないかしら？
信用はしていますけど。
それにこの手紙の内容ではお手上げじゃない？次を待ちましょう。
次、林道部長、他人事だと思って楽しんでいませんか？
ええ、楽しんでいるわよ。私の可愛い後輩がラブレターをもらって右往左往しているんですもの。楽しくないわけがないでしょ。もし差出人が分かったら私にも教えてちょうだいね。